今私たちはアドベントの時を過ごしています。そのアドベントに、聞く聖書箇所としてこの箇所果たしてふさわしいかどうか、一般的にはですね、いわゆる降誕に至るまでの聖書箇所をに聞くべきかもしれませんけれども、今日私はあえてこの箇所を選びました。特に、ヨハネによる福音書の方ですけれども、バプテスマのヨハネの証、これにあえて聞きたいというふうに思っております。このバプテスマのヨハネの証というものは当然ある方についての証です。その証はその時だけにとどまらず、実は今日までこの証は、いわば生きている、ずっと続いている、継続していると、言っていいかと思います。もちろん言うまでもなく、バプテスマのヨハネが証をしていたお方というのは主イエスのことであります。この証は特にヨハネの活動そのものがですね、主イエスよりも先に、先にですね、活動開始としてはバプテスマのヨハネのは先に活動開始、その後に主イエスが、活動し始める、スタートするわけですけれども、私よりも、優れていると、そういうふうな語り方をしていることから分かるように、重要性重要度、特に私たちにとって、人々にとっての重要性重要度はバプテスマのヨハネよりも主イエスの方が当然勝っていい、そういうことになります。しかし当時の社会、古代イスラエルというか、この時代、今から2000年前でもですね、時間的に先にあるいるもの、つまり古いものの方が優れている、何でもかんでも古いものの方が優れている、優位に立っているというふうに考えていたわけです。ですから人々は古き良き時代というものを、本気で信じている、古い時代のがいいに決まっていると。でもそれもだんだん時代が下っていくと、その時代も古き良き時代になっていく。不思議な現象が起こるんですけれども、そういうことを信じていたわけです。しかし、バプテスマのヨハネと主イエスとの関係では、この古き良き時代とか、古いものが優れているとか、そういったものが逆転しているわけです。主イエスが来られるまでは、バプテスマのヨハネが、いわばこの時代の中心、時代の、メインになっているわけですね、主人公。ところが聖書的に見てみると、後からやってきた、登場してきた主イエスの方がバプテスマのヨハネよりも先に、前からいたと、先におられたと、そういうことになるわけですね。主イエスは言うまでもなく、バプテスマのヨハネよりも後に登場します。しかし彼よりも先にいた、先におられたと、それは何を意味するか。主イエスがすべてに勝っている、すべてに勝った存在である、すべてにいわば優越している、そういう存在だ。もっと簡単に言えば特別な存在であるということになるわけです。その主イエスが私たちに与えてくださるもの、もちろんいろんなものがあります。その中の一つがですね、16節に記されています。私たちすべてのものはその満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。私たちが初めて心から 主イエスキリストを受け入れたときに、さらなる恵みに預かることが許されるというわけです。神の民に対するその恵み、神の恵みっていうものは途切れることがない、途切れることなく続いていく、さらにもっと言うならば決して尽きることがないというわけです。恵みというものは何者によっても邪魔されることなく、また制限されることもないんだということなんですね。と同時に17節以下を見るとですね、今度は律法っていう言葉が出てきます。まあ、律法というものは言うまでもなく、当時のユダヤ人にとってとても重要なものである。もう自分たちの生活と一体化しているもので、しかもこの律法というものはモーセを通して与えられた、まあ、通して与えられたと書いてありますから、当然モーセが勝手にですね書いたり語ったりしたものではない。あくまでもモーセを通して与えられた、神によって、神から出たものであると、神に由来している。でも実はその律法と対照的なものとして恵みとか誠とか、そういうものが実はあるんですって。恵み、誠、そういうものもいずれも神に属するものです。神に由来しているものですね。で、当時のユダヤ人たちはこの2つ、恵みと誠も含めてモーセを通して示されたというふうに考えていた節があります。しかし今日の箇所を、特に前半部分ですね、見てみると、恵みと誠というものはモーセを通して表された、示されたのではなく、むしろ主イエスを通して現れることになった。で、特に誠っていうものを、誠っていうものが主イエスキリストにおけるこの福音というもの、それと結びつけられている。つまり誠は主の福音、それに由来しているというふうに取ることができるわけです。確かに一般的な意味での誠、まあ、真理と言いますけれども、それはユダヤ人からしたらモーセを通して表されたかもしれません、示されたかもしれません。しかしここでの、ここで重要なことは何かというと、主イエスキリストの伝道宣教活動によってはっきりと示された、あるいは確立されたもの、つまり救いという、もっと言うならば恵みによる救いと言ってもいいのかもしれませんけれども、そういったもの、つまり何よりも救いをもたらす神の道というか、神の方法というか、そういったものだった。それが主イエスキリストを通して示された、表されたわけですから、まさにこの恵みと誠というものは神の類いなき卓越性というものを、まあ、示していることになるわけです。で、もう一回ですね、その17節を見てみたときに、申し上げたように恵みと誠とはイエスキリストを通して来たのであるというふうに書いてありますけれども、ここでイエスキリストという表現が出てきます。ヨハネによる福音書でこのイエスキリストっていうこの、まあ、称号というか肩書きというか表現、それが出てくるのはこの1章の17節と実は17章の3節の2箇所しかないんですね。で、ここであえてイエス・キリストというこの表現を用いているのは、主がモーセとは違う存在である、モーセにも勝る存在であるということをはっきり示す狙いがある。ここでヨハネの福音書記者は何を言おうとしているのか、 つ考えられることは、ユダヤ人たちの生き方とキリストを信じる者の生き方を対比させている。そしてモーセとキリスト、主イエスキリストを対比させている。で、特にヨハネによる福音書ではモーセというものをある意味意識している部分があるんですね。どういう部分で意識しているかっていうと、実はモーセも主イエスキリストを指し示す存在なんだということをある意味意識しているんです。ですからこの福音書を記したもの、福音書記者は明らかに主イエスを、まあ、いわば第二のモーセという存在、あるいはモーセ以上なんですね。でもユダヤ人たちからしたら、まあ、まず第一はモーセになりますから、ユダヤ人に対しては第二のモーセみたいな形で描いている。しかし実際のユダヤ人たちは律法に忠実です。そこはまあいいんですけれども、神を知ってますと言いながら実際には神が使わした一人子である主イエスを知らない、認めないということになりますから、本当の意味で神を知っている、神を知ったとは言えないわけです。律法を持ちながら実行しながらも、それを授与したものである与えた神を知らないという非常に不思議な現象がそこに起こっているわけです。神も一人子イエス、主イエスもユダヤ人は知らないという不思議な現実。ここでも、というかこのヨハネの福音書の冒頭で、いわばヨハネの福音書全体に流れているユダヤ人は誠、真理に対して無知だというテーゼ、主題がここで示されていることになるわけです。確かに、モーセはすべてのユダヤ人たちに、まあ、尊敬されていたと。ユダヤ人たちにとって超重要人物、ベスト3に入る、そういう人物です。私の授業の言い方だと、そのユダヤ人にとって超重要人物、ベスト3というのは、1、アブラハム、2、モーセ、そして3、ダビデという、この3人。まあ、それぞれですね、なぜ重要か、まあ、言い出したらこれもキリがなくなりますけれども、まあ、とにかくこの3人の中の1人、としてモーセは位置づけられているわけです。ですからモーセを中心とした、まあ、アブラハム、モーセ、ダビデ、まあ、実際にその宗教的な、民族宗教的な部分で言えばアブラハム、モーセっていうのが中心になっていきますけれども、まあ、この民族宗教的な集団では実はユダヤ人の中で実際神を見た者っていうのはいるのかっていうと、まあ、見るっていうことはまあほぼなかった。まあ、それは18節で神を見た者はまだ一人もいないというふうに記されていますけれども、これいわばものすごく、まあ、いわば力強い宣言みたいな形になっています。でもこれは出エジプト記、ですね、33章の20節で、あなたは私の顔を見ることはできない、私を見てなお生きる人はないからであるっていう、そういう言葉があるんですけれども、まあ、それを踏まえていることは明らかです。しかし同時に同じ出エジプト記の24章では神を見た人たちがいるとも実は書いてあるんですね。神はその本質的な部分において人に見られることがなかったということを語ろうとしているわけであって、まあ、神についてのいろいろな幻とかそういうものを見たことはあったかもしれません。それはあくまでも部分的なものであったり、それこそ幻であった。もちろん神は目に見えない、あるいはユダヤ人たちからしては、ユダヤ人たちからしたら見てはいけない、まあ、タブー視されているというかですね、まあ、そういったものもありますし、もう超越的な部分を持っているわけですから知られない神であるわけです。しかしここでは神の性質本質とか、あるいは神がどのようにしてご自身を表したのかっていう、むしろそっちを語ろうとしているわけです。まあ、神を見た者はまだ一人もいないというのは、次の、ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのであるという、主イエスにおけるその 啓示というか、主イエスが神を指し示す存在であるということを強調する意味合いがある。全く正反対の表現で次に出てくる言葉、文言を強調しているわけです。しかし、主イエス・キリストがそのようなお姿、つまり父から使わされた一人子、主イエスだけが神を私たちに示す、表すことになったわけです。宗教改革者であるカルバンが次のように語っています、記しています。福音書を記した者が神を見た者が未だかつてなかったという時、肉眼に見える外観を見るという意味に取るべきではない。神は近寄りがたい光の中に住んでいるので、神をキリストという神の生きたイメージによる以外は知ることができないということを言おうとしているのであるという。キリストを通して、キリストという神の生きたイメージ、生きてる神です、いるわけです。それを通して以外は知ることができないんだっていう。で、その主イエスは父の懐にいるわけです。一人子が絶えず父なる神の懐に居続けると。言葉が肉となったとき、その懐から私たちのところに来るということが起きたときに、その活動がスタートするわけです。本格的なスタートを始めるわけです。スタートするわけです。ここには私たちには計り知れぬものがある。そして主イエス・キリストは神を指し示したわけです。キリストにおいて啓示されたものが必要十分な、私たちにとっては必要十分なものであった。自らも神であるキリストが従前な権威によって神を啓示示しているわけです。そして私たちはそのキリストによって示された神が生きておられる、生きて私たちに働いておられるという確信を持ち、それを信じているわけです。ところで18節の言葉というのは、ヨハネによる福音書における、一つのテーゼといいますか、大重要なことを示しています。それは主イエス・キリストとはどういう方なのか。もちろんいろんな表現、説明の仕方はできると思いますけれども、ここで示されているのは何よりも一人子なる神という、ここです。一人子なる神、主イエスと父なる神との関係をここではっきりと提示して、示しているわけです。一般的に考えたら、親、父は子を愛し、子に対しては、親はですね、父はですね、自分のすべてを与え、そういうことをするわけですけれども、そのような形で、主イエスは父なる神の愛をいわば一身に受けて、そしてすべてを委ねられた一人子であると同時に、父と等しい存在、父と等しい神だと、いうふうにこのヨハネによる福音書は定義しているわけです。さて、そのような中でヨハネによる福音書、ここまでといいますか、1節から18節までが、いわば、各福音書、特にマタイによる福音書とルカによる福音書にはクリスマスの出来事というのが記されていますけれども、それに代わるものが1節から18節までとするならば、19節以下というのは、いわば最初の活動、何があったかということを、記していますけれども、一番最初に出てくるのはバプテスマのヨハネのところにやってきた、人々ですねの、活動というか、何があったかという。でこの出来事はバプテスマのヨハネにその後からやってくる方の証をする絶好のチャンスになったわけ。 エルサレムの、まあ、ユダヤ人たちがエルサレムから祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わしたと、まあ、この人たちはヨハネのところにやってきて、そしてどうし何を言ったかっていうと、あなたはどなたですかというかなり直接的な質問をするわけです。エルサレムにいた人々にとって、このなんか活動してるヨハネって誰ですか、何してるのという、もう謎の人物だと。情報だけは入ってくるけれども、実際会ったことない、何してるかわからない、ちょっと確認しておいた方がいいですねとかっていう話になって、そして、まあ、彼らがいわば公式な立場から、まあ、ヨハネについて確認をするという、そういうことになったわけです。で、ここでいきなりあなたはどなたですかから始まっている。誰一人としてヨハネが何者か分かっていない。ただもしかしたらこのヨハネという人が言われていたメシアかもしれない、救い主かもしれないと思っていた節もあるわけです。だからこそ確認したかったわけです。実際会って話を聞いて何をしているかをチェックしたかった。もちろん当時すでに救い主メシアについての様々な憶測というのは広まっていたと思います。特にこの時代ですから。で、この福音書を記したものは、あなたはどなたですかっていう質問に対して、彼は答えたというふうに表現してもよかったはずなんですが、わざわざその時ヨハネが立てた証はこうであったという書き方をしています。しかもその時の答え、すなわち彼は告白していなまずという、私はキリストではないと告白したと記しています。それだけ実はバプテスマのヨハネの答えというものはものすごい真剣なものであった。そのヨハネは人々がもしかしたらこの人メシア救い主キリストかもしれないというふうに思っていた、それをまあ見透かしたように違うと、私は違う、最初にはっきり言っている。しかも私はキリストではない、この私はというところがポイントです。私は違う、別な人がいる。それがここから先に出てくる話になります。この福音書においてバプテスマのヨハネは私はっていうとこ、これをあえて強調してますね。バンバン使ってます。その都度自分と後から来られる方、つまり主イエスと対比させているわけです。私は違う、でもそういう文脈です。重要なことはヨハネが何であれキリストではない、メシアではないということ、それは確かな。私たちからしたら、ここで私はキリストではない、そうだよね、だって主イエスしかいないもんって我々は分かってるわけ、私たちは分かってるわけです。ですからキリストって言われたら、私たちは主イエスに対する称号というか、主イエスのことを指し示す、もうそれは分かってるわけです。しかしここでの称号、キリストっていうのは、まあ、当時の文脈で言ったら油注がれたものという意味になるわけですね。で、旧約聖書の中ではいろいろな人物が油を注がれていますけれども、特に祭司とか王、ダビデもそうでしたけれども、油を注がれています、まあ、これは他の人とは違うよ、この人は他の人とは違う、特別な権能があるっていうことを、まあ、示すために、まあ、見える形で行われているわけです。しかし時が経つにつれて、この油注がれたもの、油注ぐっていうこと自体が、神がこの世に特別なお方、つまり救い主メシアを派遣されるであろうという期待がだんだん高まっていくわけですよね。で、その中でこの来るべき方っていうのは、 ただ単にその祭司とか王とかと同列の単なる、まあ、他と違いますっていう油注がれたものではなくて、まさにその油注がれたお方、つまりこの人しかいません、この方しかいませんという、そういう存在にだんだん変わっていくわけです。つまり特別な権能を持つけども、その特別な権能っていうものの指し示す意味自体が変わっていってる。もっと別な形なら救い主、メシアっていうものになっていくわけですけども、神によって選び分かされたものの中で、このその方が際立った存在になって、そういうことになっていくわけです。で、当然その旧約聖書の予言というものはいろんなものが語られていますけれども、これも主なる大いなる恐るべき日が来る前に神は預言者エリアを使わすってことが予言されているわけです。マラキ書ですね。で、これはエリアが救い主にメシアに先立って来るっていう意味に解釈されてきました。ですからヨハネは自分はキリストではないとはっきり語った後に、彼が語った後に質問に来た人々はこの予言に思い当たって、ではどなたなんですか、あなたはエリアですかと質問するわけです。しかしヨハネはそれをもう即座に否定します。いいえ、で、そうすると今度は、ではあの預言者ですか、まあ、救い主がメシアがやってくる前にいろんな預言者が登場するっていうふうに考えていたようですけども、それも違う、いいえ、いや、そうではない、いいえというふうに答えるんですね。だんだんだんだんヨハネの答えがそっけなくなっていく。彼自身について自分のことを聞くな、私のことじゃないだろうとって言いたいような、まあ、言ってるような感じがしますけれども、もうそれはそのはずですよ。彼は自分を表したくて、自分はこういう存在です、自分はこういうものですっていうよりも、私の後にやってくる方、私の後から登場してくる方を証しするために存在しているからですよ。だからだんだんだんだんそうやってそっけない答え、違う、いいえとかっていうふうに言われてたら、今度質問者たちは困った状況に置かれますよ。まあ、全部否定されてきてるわけです。だから彼らはもうどなたなんですかと、もう答え持ってかなきゃいけないので何か言ってくださいと、誰だと考えるんですか、あなたは何なんですか、もう根本、ヨハネの存在の根本を問う質問を投げかけるわけです。で、そこでヨハネは今日の旧約の箇所でもありますけれども、このイザヤ書40章3節の言葉を引用して答えるわけです。主の道をまっすぐに行けよと荒野で呼ばわる者の声であると。私は声です。声に過ぎません。しかも彼はたった一つのことしか発しない声だと。これだけを語るためにいる。この声を発するためだけにいる。それは言うまでもなく、主イエスを指し示すこと。主の道をまっすぐにせよというのは言うまでもなく、主イエスがやってきますよ。だから当然しなきゃいけないことですよね。だからもう自分自身のことはどうでもいいんです。彼は人々に対して、救い主、メシアに、がやってくるという備えをさせること。主の道を備えようと、それを最大の任務だとしているわけです。だから彼は一つの声にしか過ぎない。で、しかも声というのは今私がこう声発してますけれども、目に見えません。その場で瞬時に消えていきます。今はもう録音とかっていうのがあるから、まあ、何度も聞けるでしょうけれども、今ここで走ってる私がこう喋ってる言葉っていうのはもうすぐ消えていきます。バプテスマのヨハネもそういう存在だっていうわけです。でも彼は一つの声であったし、この声がなければ主イエスの存在、あるいは父なる神の存在というものが私たちにも伝えられないということになるわけです。で、声 というものはヨハネによる福音書では、まあ、この部分を除いたら全て主の声あるいは神の声っていうものを意味しています。ですからバプテスマのヨハネが自らを声というふうに表現したのは重要な意味を持っています。彼はあくまでも地上の声なんです。主イエスの声や神の声のようにいわば天からの声ではないわ。でもヨハネが発したその地上の声と主イエスあるいは父なる神の声、天と地上ですけれども、それらはこの2つは実は響き合ってる、共鳴関係にあるんです。それは主を指し示す証であり告白だからです。ですから主イエスの交渉外活動を記し始める際に地上の声ヨハネが登場しているっていうのは、神がバプテスマのヨハネを証言者あるいはその証言証を用いるということを示しています。それはヨハネに始まり聖霊を受けた主の弟子たちと続き今日の私たちの教会にも続いているわけです。バプテスマのヨハネはその活動についての考え方、それを質問者たちに対して答えるわけですけれども、彼らはその答えに満足できないわけです。そこで質問者たち、使わされた人たちはどうしたかっていうと、方向転換、方針転換して新たな質問を投げかけます。ヨハネがキリストでもない、預言者でもないって言うなら、じゃあなんであなたはバプテスマを授けるのか。バプテスマそのものはユダヤ教では何ら珍しいことでもありません。当然のことです。しかしこのバプテスマっていうのはある意味メシア的な働きであると。ですからそれなりの資格というかそういったものが必要になるわけです。ですから洗礼を授けるっていうこと自体がもう救い主メシアか、まあ、預言者かそういう存在じゃなきゃできないじゃないかというふうにも考えていたわけです。でもそれに対してヨハネがいや全部違うというふうに全員否定したわけですから、じゃあなんでなぜあなたは授けているの、どういう意味、これ無意味じゃないんですかとパリサイ人たちは考えるわけです。でそれに対してヨハネの答えはさらに主イエスを示すそういう答えになっているわけですよね。彼がしていたことっていうのは水です、バプテスマを授けること。その後に私たちは聖霊によるバプテスマのような、まあ、別な種類のバプテスマがあるんじゃないかと考えますけれども、まあ、もちろんこのヨハネによる福音書はバプテスマのヨハネのこのね行為っていうものを重要視しています。過小評価していたわけではありません。しかしそれ自体が目的ではないわけです。究極的な目的は人々の関心を主イエスキリストに向けさせる、そこにあるわけです。ですからヨハネの関心は主イエスにあるのであって、他のものにはほぼ関心がないわけです。ですからヨハネは質問者たちに対してその偉大なお方、後からやってくるお方っていうのは、実は彼らは君たちはもうよく分かってないかもしれないけれども、実は君たちの中にあなた方の中に立っておられる、その自分の後にその方が登場するんだ、あなたたちの間におられるんだ。それを繰り返し繰り返し語っていくわけです。ですから自分はあくまでももうそういう存在じゃありません。もっと極端な言い方してしまえば、そこまでの価値は私にはありません。私はいずれ消えてなくなる存在です。だからこそやがてやってくるお方の偉大さ、それをちゃんと認識しなさい、どういうお方かを認識しなさいよ。だから私はその人の靴の紐を解く値打ちもないと語る。これももう皆様ご存知かと思いますけれども、この時代において靴の紐を解く、履物の紐を解くというのは もういわば奴隷たちの仕事だったわけです。古代のパレスチナで、まあ、ラビが言い習わせた言葉に次のようなものがあるそうですけども、奴隷がその主人に対してするようなあらゆる奉仕を、弟子はその死に対してするが、履物の紐を解くことだけは絶対にしない。弟子はですね、いろんなことを、まあ、その先生に対してするけれども、靴紐だけは解かない。解かないよ。これだけは別です。まあ、そういう言い方をしてますけれども、まあ、ヨハネは、この、まあ、こういうようなこの言葉を知っているであろう質問者たちに対して、私はそれすらする値打ちがない、価値がない、そういう存在ではないんだと、後から来るお方のために最も何な仕事業務すらする資格もないよ、いくら謙遜だと言ってもこれ以上 自らを低いポジションに置く、それはできないと思います。でも彼はするんです。でもちょっと立ち止まって考えていただきたいんです。バプテスマのヨハネはこうやって、私はその人の靴の紐を解く値打ちもないと語ってますけれども、そこまでの、要はこれ以上低いポジションに自分を置くことはできない、でもそこにあえて自分を置いているというのはバプテスマのヨハネだけじゃないわけ。後からやって来られる、後から来られる主イエスもまさに同様なんです。私たちのために自ら十字架にかかり、私たちの罪を許すっていうこと自体がすでにその状況なんです。父の懐にいる一人子なる神イコール神を示された方が、私たちよりも低いポジションに自分を置いてくださってる、そのことを私たちが謙虚に受け止めているか、その恵みを本当に感謝しているか。私たちは今ですね、その主のご降誕を待ち望むアドベントの時期を過ごしています。次週はクリスマスになりますけれども、降誕祭になりますけれども、この世は関心がないかもしれません。しかしヨハネの証、主イエスの十字架と復活の出来事、そして主の十字架が自分のための出来事である信じる人たちの群れというのがあるわけです。私たちは信じて喜び、望みを持っています。望みを置いているお方がこの世のど真ん中に今も生きておられて、そして死に打ち勝った勝利者としてしっかりと立っている。そのことの中に私たちの信仰の確かさというのがあるというふうに、主を指し示す、キリストを指し示すということ、それを、そしてそれを受け止めるっていう、かなりこれも大変だと思います。実際問題としてちょっと長くなってしまって申し訳ないんですが、実はあの私どもの学校、昨日、一昨日金土とですね、金曜日にクリスマス礼拝、中学のクリスマス礼拝を行いまして、金曜日土曜日で、中学2年生が伝統となっている降誕劇というテーゼント、これを上演いたしました。で、2日目はですね、保護者とか、まあ、これから受験を考えるそういう方たちに来ていただいてたんですけれども、終わってさあ帰ろうかっていった時に、まあ、入試部から内戦がありまして、実はこういう電話があったと。一瞬クレームかと思ったんですけれども、まあ、これから受験をしようと考えている方からのお電話だったみたいですけれども、ペジェント降誕劇大変感動しましたと。で、まあ、もちろん内容というのもそうなんでしょうけれども、最後にですね、ナレーターがお祈りをするんです。で、そのナレーターのお祈りを一緒に祈るという経験をさせてもらいました。ノンクリスチャンです。一緒に祈るという経験をさせてもらいました。そしてクリスマスの本当の意味をこの劇を通じて本当に心から知ることができましたというお電話をいただいたんです。もうみんな学年主任も含めて大変に私たちはもう感動どころかもう号泣寸前まで行ったんです。 ども、そういう形で主イエスキリスト、そしてこの降誕とかそういったものを指し示すっていう、それはいろんな形があると思います。でもそれを真、もう本当に心から、ただ単に感動だけではなくて、そういう何かメッセージが伝わる、その全体でなくてもここだけでもこういうメッセージだけでも伝わればいいっていう、それが、まあ、今回こういう形で伝わったっていう、しかも中学2年生私とかがメッセージで語るよりも、まあ、もちろんね中学2年生が頑張ってるっていうそういうところもあるんでしょうけども、でもバスペスマのヨハネがしていることと実は変わらないわけですよこれって。でもそういうことを私たちはどっかでいろんな形でしているわけです、まあ、それをね無理してとかではなくて、本当にごくごく自然な形で真摯にそれを伝えたらどっかしら何かしらが伝わるんです。ですからこの今アドベントの時期を過ごしているって言いましたけども、この時期ってある意味実はもうとても重要な時期なんですよね。そういう意味で、まあ、どうしてもね12月っていうのは日本社会考えた時に非常にですね慌ただしい時期です。ですからどうしてもですねこのアドベントって言いながらもなかなかねその心してってできないかもしれない。逆に言ったらのほほんとその主のご降誕を待ってればいいというわけではないわけです。当然備えが求められている。それこそ悔い改めて主のご降誕を自分のこととして受け入れる備えというものも求められているわけです。確かに主のご降誕クリスマスというのは喜びの出来事です。しかし繰り返しますけれども、本当にそれを自分のこととして捉えているか。クリスマスだけではない、主の十字架そして復活を自分のこととして捉えているか。常に自らのこの行動とか言動とかいろんなことを顧みつつ見舞いにあって謙虚であるか、恐れおののきつつ見舞いに立っているか、そのようなことが問われているんだと思います。何よりも見舞いにあって誠の悔いというものを言い表してバプテスマのヨハネやシュエスのように謙虚になって、私たちはこのヨハネが指し示す後から来られる方というものを心から受け入れたいというふうに思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の地なる神様、あなたは救いの道を備えるために預言者たちを、またバプテスマのヨハネを主イエスキリストのに先立って使わされました。そのことを心に留め、私たち主のご降誕、贖い主である主イエスキリストのご降誕を喜びを持って迎えることができますように。御子主イエスキリストは私たちのために謙遜な姿でこの世に来られたお方です。どうか今私たちが闇の技を捨てて光の鎧を着る、そのような恵みを私たちに与えてくださり、何よりもあなたによる永遠の命に預からせてください。すべてを感謝しすべてを御手に委ねてこの祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。